やはりどうしても優れてくるのはキリスト教殉教の地であります。先ほどから何度もできます西高の丘では日本で初めての殉教者の日本26世人が殉教いたしましたし、またこの浦上の地は250年間にわたる迫害の中で地下に潜伏しキリスト教を守り続けた、信仰を守り続けた、そして日本のキリストが自由になるときに村ごとソウル大といってですね流されまして、この浦上のキリストさんたちの本当に6年間にわたる迫害を通して日本のキリストが自由になりました。そういう特別な歴史を持った、浦上そして長崎ですけれども、そのことについて実はたくさん本が出ておりますが、私も本を書きました。これ去年出たんですよね。確かそうでしたよね。
はい、
でそれは日本26聖人と浦上キリシタンの歴史、殉教、天国の希望と喜びっていう本を書いたんですけれども、その本をですね、朗読して、そしてこの浦上の地のことを、そして長崎の地のことをですね、皆さんに知ってほしいというふうに思います。で、今回は、そうですので、この本の一番最初の推薦文を書いてくださいました。イギリス会長塚ですかね、木曽の家の神父であります、浦辻洋二さんが書いてくださった文章をですね、妻に読んでもらいたいというふうに思っています。ぜひ聞いてください。それでは、よろしくお願いします。
はい。推薦の言葉。イエズス会長塚木曽の家神父浦辻洋治、伊佐谷木原誠牧師著、殉教天の希望と喜び、日本26聖人と浦上のキリシタンの歴史を読み進むと胸が熱くなります。1549年にフランシスコ・ザビエルがこの国に初めて福音を伝えてわずか48年、1597年の出来事です。長崎の西坂で26人のキリシタンがその信仰に殉じました。本書では長崎への道をたどる彼らの具体的な姿が紹介され、合わせて著者がこれまでに京都、唐津、園木など各所を訪ね、殉教者たちのまっすぐな信仰を見つめて主に祈った折の体験が小さく記されます。このほんの数行が私には熱く迫ります。3名の子供を含む日本最初の殉教者26名は神への信仰と礼拝を生涯の第一に置いていたことに今更ながら胸を突かれます。神を、イエスを第一にする。それ以外のものはその下に順序づける。彼らは御言葉をそのまに生きたのです。著者は、都議津の港に立つと主に尋ねます。このような主への信仰、天の御国への希望はどのように育まれたのかと。主は明確に、しかも繰り返して語られたのでした。それは家族においてであると。家族の救いのために子供たちの信仰が育つよう全力を尽くす覚悟を新たにしたいと願います。長崎に向けて出立するにあたり、信仰を捨てよとの最後の説得を退け、断固とした決意を示した彼らは、左耳をそがれてから、
神経かな。読んでください。
神経一条の辻の橋、戻り橋を渡ります。木原氏も長崎を伝道の地として赴くにあたり、新婚間もない奥様と共に主に身を捧げますと祈りつつ戻り橋を渡りました。長崎への道、殉教の道はまたクリスチャン誰にとっても主に仕える道です。 処刑を翌日に控えた2月4日、その儀の港にとどめ置かれました。26名の中で、指導者格の立場にあったペトロ・バプチスタ神父は、さまざまな思いに胸を塞がれ、こらえきれず涙を流します。この国に福音宣教は始まったばかりで、このような迫害に見舞われる。キリシタンたちはどうなるのか、宣教活動はこれでついえるのか。神父は日本の宣教が将来力強く進むよう祈りました。木原氏がその儀を訪れるたびに、主ははっきりと死に語られます。あなたは彼の涙の祈りの答えである、と。つまりバプシスタ神父は涙のうちに日本の宣教の進展とこの国の民が救われるよう祈ったが、彼の祈りに答えて私はあなたを用いる、と神様は約束を繰り返されます。これはまた、この私たちへの約束だと受け取ると、私たちの胸は熱く燃えてきます。長崎への道、殉教者の辿った道は、つまり、主に仕える道だからです。
はい、ありがとうございました。今日は、神父、浦田ジョージさんが、この、推薦の言葉として書いてくださったのを読んでいただきました。妻の性格が表れておりまして、私ですとですね、よくわからなくても適当にごまかしてさっと読んでいくんですが、妻は正確にきちんと読まないと気が済まないので、沈黙がしばらく過ぎましたけど、生でやっておりますので、いろんなことがありますが、しかし、これもしですね、間違っていたらご了解ください。遠慮なく、こう読むんですよと、愛を持って教えてほしいというふうに話すので、リスナーの方よろしくお願いいたします。で、これは今日ここを細かくお話ししますと、それだけで時間がなくなってしまいますけれども、いくつかありますが、一つは、家族。これは今でも言ってますが、トノギの海で、トギツの港でですね、神様に祈った時にはっきり、神様、こういう素晴らしい信仰はどこから来たんでしょうかと、まあ、トギツの岸辺を歩きながら祈った時に、忘れませんが、明確に、それは家族であるっていう、ね、その促しというか言葉というのが響いてきたんですね。で、今の時代は家族というのは、映画を見ると家族をテーマにした映画が非常にヒットして、ハリウッドでもヒットします。でもアメリカは家族がすごく聖書に基づいた素晴らしい家族がいっぱいあった国なんですが、その家族が崩壊しておりますし、日本においても日本は、なんていうかね、握り飯と言われるぐらい家族がもう家族制度ががんじがらめなのが強かった国だったんですが、その日本の国においても家族が残念ですが壊れている、あるいは形だけになってしまっていることがしばしばあります。でもイエス・キリストを信じるとき、実はその家族の中に世代を超えて立場を超えて家族が十字架の愛によって一つにされ、イエス・キリストを愛する愛によって、一つにされて、命をかけてってんでしょうかね、それを超えて本当に家族が一つになっていくという恵みがありますし、また信仰が継承されていくというこの恵みがあります。で、26世紀のことを、いろんな本を読んで調べ、こうして書きましたけれども、その中でたくさん恵みがありましたが、その中の一つは、彼らは本当に生きた信仰を持っていて、その信仰は家族によって継承されていったということを、まあ、見たことでありますね。で、私はクリスチャン2世なので、父と母が神様を信じておりました。もう生まれた時に、特に母は即熱心なクリスチャンでありました。私は多大な影響を母から受けましたし、また今度子供たちにですね、信仰の継承を今私は願っておりますけれども、本当にこの家族を通して受けて、家族を通してその信仰を結集していたいなというふうに思っております。まあ、そのことが一つですね。これからずっと毎週毎週、純子さんにこの本を、読んでいただきたいと思います。そして読んだ後に少しずつその時のことをコメントしながらですね、したいと思いますので、これは新しいコーナーですけれども、まあ、楽しみにしてほしいなというふうに思います。あとはペトロ・バプチストの涙のところで、その日の海でですね、ペトロ・バプチストが涙を流したんですけれども、それは自分のためではなかったと。彼はイスパニア、スペイン出身ですが、その国のためでもなかったと。彼は、この使わされてきた 最初は長くいようと思ってなかった日本、その日本で殉教することになった、その日本のクリスチャンと、日本のまだ神様を知らない、キリストを知らない人のために、泣かずにはいれなかったわけですね。詳しいことは、そこでまたお話をします。細かく言うと時間が今日はありませんので、でもその涙の答えとして、私は自分が、そして妻と共に選ばれたというふうに思ってるんですね。と言いますのは、長崎に来て数年経った時、子供が2人だった時です。今はちなみに8人いますけれども、光くんは3人。でも光くんの年の時には私まだ結婚してませんでしたから、光くんが抜くかもしれないと思います。でその2人だった時、実は、3人目がお腹にいたんじゃなかったかと思いますけれども、本当に宣教に行き詰まり、もう私はどちらかというと前に前に向かっていくタイプだったんですけれども、本当に宣教に行き詰まってですね、もうこれ以上前に進めない、もうこれ以上やってられない時に騒ぎの海に行って、そして私はもう自分の人生を全部神様に明け渡したんですね。この長崎の地で、この浦上の地で、神様はきっと生きた信仰を取り戻して、本当にたくさんの民が救われてこの日本を変わるという夢と幻を持っていました。そして私はそれは神の約束だと信じていました。で、それは本当に今でも信じていますし、必ずそれがやってくるときが来ます。でもその時ですね、それを信じれなくなったんじゃなくて信じているんですが、もう自分は信じているけれども、とても立っていられない。間違いなくそれは起こっているけども、自分はこれ以上そういうことはできない。またそれに携わっていく力はないと思ってですね、まあ、涙をボロボロ流しながら、まあ、リバイバルと言いますけど、そのリバイバルの夢を神様の手の中に返してですね、もう人生を全部神様、あなたにお返しますと言って、まあ、捧げたんですね。その時に、ものすごい綺麗なですね、この夕日が来まして、そしてその日の海にまっすぐにその日が私たちに向かって、まあ当たり前なんですけども、歩いていく私たちに向かって来たのを覚えています。でその晩、神様は聖書から、あなたの相続してあなた方に必ず地を与えるという約束をくださったんですけれども、その時ですね、はっきり神様はですね、その殉教者たち、特にペテロ・バプチスタは、あのその日の地で彼が祈ったその祈りを私は覚えている、その彼の答えとしてあなたを用いようということを言われたわけです。そしてそれから何かある時、私はその日に行って祈りますが、その度ごとにそこで神様がそのことを語られるわけですね。私はこれは本当に死から来たものだと思っています。でこれから神様がいろんなことをこの日本で、長崎で、浦上で、素晴らしい神様の愛と恵みの栄光を表してくださるでしょう。それは私たちの能力とか私の力ではなくて、神様の恵みの中でかつて流された殉教者の血と涙と祈りに対する答えとして、今生きている私たちがその働きと使命をなすんだというふうに私は思っています。そして今日ラジオを聞いているあなたもですね、もしかしたらあなたは偶然このチャンネルに合わせたのかもしれません。でもその偶然を偶然と思わないでください。きっと神様があなたに語っていることがあるはずです。神様、あなたの人生を通して、この愛が冷めていく厳しい聖書という終わりの時代に、神様は彼らの祈りに応えとして、あなたの人生を用い、あなたを使ってたくさんの方に希望と命と祝福を与えたいと思っていらっしゃいます。ぜひあなたの人生をですね、神様の手の中に明け渡して、神が用意された命のあふれる人生を、そして神様の命が流れていく人生を歩んでいってほしいなというふうに思います。